QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。
皆さんこんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。さあ今日はですね、いつもと違いましてね、シャックから、今日は現場にね、来ております。ここは埼玉県の加須市というところでございましてね、もう周りがですね、もう田んぼですね。そして田んぼの中にポツンと一軒家ね、まあ、テレビでもよくポツンと一軒家ってのをやってますけれどもね、ここはですね、田んぼが周りにあって、そこの中に一軒だけポツンと、立ってる、そんなお宅に今日はお邪魔をいたします。そしてなんとですね、敷地には我々が見ればすぐに分かりますね、自立型のですね、立派な大きな鉄塔、そして大型のアンテナが、鎮座していると、そんなところでございまして、今日はそのオーナーさんのところにねやってきまして、いろいろとお話をこの後お聞きしたいと思います。そしてそのオーナーさんはもう番組でもおなじみのあの方です。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。
はい、というわけでございましてですね、今日はこの方 J1ELH タイさんの、別シャックというところですかね、カゾベースというところで、シャックを構築されたということで、はい、今日お話を伺います。
どうもよろしくお願いします、
はい、というわけでですね、これいつ頃ですか？
そうですね、ちょっと2年ほど前ですね、だコロナ明けてすぐぐらいの2023年の2月ぐらいですかね、
はいはい、
ちょっと思い立ちまして、
なるほど、
まあ、鈴木さんにもねご相談させていただいたと思うんですけど、はい、まあ、まだその時は、うん、どこにするかは全然決めてなくて、
なるほど、はい、
でちょっとまあもうそういう意味では本当に開局したのが、まあ中学生、小学生、高学年、中学生ぐらいですけど、その時代からの夢だったね、
まあ
タワーを建てたいなと思いまして、まあいろいろ検討し始めたというのがちょうど2年前ぐらいの話でございますね、はい。
ここはあれですね、まあ、先ほども紹介したんですが、周りがもう田んぼでね、はい、ポツンと一軒家という感じですよね。
ほぼほぼそんな感じで、まあ、一番近いところは多分200メートルとか300メートルぐらいのところに、人家がね、西側ですけどあります、
はいはいはい、
でそれ以外は周りはほぼほぼ、うん、もうまあ、遠くにねそれなりの住宅地とか見えますけれども、
はい、
周りはほぼほぼもう田んぼ畑ばっかりなんで、ね、はい、まあ、周りの方に気兼ねはしないという意味では非常にいいところだと思うんですけど ね、はい、
まあ、インターフェアもね心配もありませんし ね、
そうですね、
これはもう思いっきりね、
無線ができそうな気がしますけど、
はい、まさにねベースという感じでございますよね。
そうですね、まあ、そういう意味では、はい、やっぱり、まあね、物件って、うん、すごくご縁なものなので、うん、必ずしもそのあらかじめこういうものを作りたいっつって必ずしもできるものではないんですよね、はいはい、っていうのは今回よく分かったんですけど、うん、まあ、結構その2年前に探し始めてから、
はい、
まあ、あちこち、
うん、
例えばですね、無線をやりたいんですっていうふうに不動産屋さんにお話しすると、うん、ご理解いただけないこと結構あるんですね。
まあ、そうですね、どんなイメージか分かんないです
よ
ね。
分かんないと、でたまにねいらっしゃるんですよ、うん、私も実は従事者免許持ってますっていう方が一人いらっしゃったんですけど、で要はじゃあ無線局のね開局できそうな、うん、まあ、ある意味、眺めずりっていうかね、はいはいはい、見晴らしのいいというか電波が飛びそうな場所に、うん、 ちょっと不動産を探したいんですけどとお話したら、うん、その方は要は10ワットでよろしいですかみたいなことを言われたん で、ちょっとすみません、もしかしたらその後またキロワットぐらいまでいくかもしれませんけど、はい、って話をしたら、はいはい、いや、ちょっとそれは私もよくわからないんでって話にはなったんで、ね、やっぱり、ね、不動産屋さんからすると、うん、無線絡みの物件って結構難しいんだろうなっていうのは、はい、今回いろいろと都合6件ぐらいはね、見たりしたんですけど、そういう感じだったのかなっていうのは、今回ちょっといろいろやってみて分かりました。はい、
なるほど、うんうん、まあ、ここの場所を、こう選択する前、まあ、何箇所かもう見に行かれたんですよね。
そうですね、はい、実は鈴木さんにも、ね、ご一緒いただいて、ちょっと、はいはいはい、まあ、タワーが、ね、建てられるかどうかみたいなところも、ねね、ご一緒に、はいはい、行っていただいたりしたところがあって、はいはいはい、まあ、最初はね、やっぱり標高がある程度あるところがいいかなというのはあって、
まあ、そうですよ ね、 無線もね、
そうですね、やるとしたらはい、はい、まあ、埼玉県の、ね、西の方、かなり西の方に、はいはいはい、西武鉄道でずっと田梨からわーっと行って、うん、で、特急乗ってわーっと終点まで行くようなところですね、はいはい、あの辺もちょっとご一緒させていただいたりして見たりしたんですけども、うん、はい、まあちょっと別荘もね結構あることはあるんですけど、うん、はい、まあなかなかそういう意味ではまあ人気があるところだと思うんですよね、うん、あそこは、はいはい、観光地も近いですし、うん、なのでまあちょっと価格的に厳しいなっていうのが ありまして、うん、まあ、いくつかちょっとここがいいなっていうところもあったんですけども、 なかなかそこでやっぱりうまくいかずに、うん、まあ、ちょっと2023年の夏ぐらいにはね、うんうん、そういうところで何か所かご一緒させていただいたりしたんですけど、はいはい、残念ながらそこでは、うん、まあ、物件を取得するには至らなかったということで、うん、ちょっと裾野を広げて、うん、標高は高くなくても、まあ、ちょっと無線ができそうなところというので、ちょっといろいろ探してたところを、はい、まあ、いくつか候補があって、うん、今回その、その年の9月かな、9月ぐらいに、うん、この、まあ、我々加須ベースってね、はいはい、通常で呼んでますけども、はい、埼玉県加須市のところにですね、うん、ちょっと、まあ、ポツンと一軒家っぽいところがあって、はい、で敷地もまあ余裕があってと、
ね、そうですね、
で、おかげさまでですね、はい、そんな高くな、全然高くなかったんですけど、
あ、そうなんですか、
比較的、うん、入手しやすい物件ございましたんで、ということでちょっとご縁がありまして、うん、はい、
まあね、いずれにしてもやはり、まあ、物件を、ね、探すところからっていうのがね、非常にこう楽しみが ね、
そうですね、
もう夢でありますからね。
そうですね、まあ、だからさっきも言いましたけど、うん、もう必ずこうしたいっていうのを考えるよりかは、うん、そのご縁があったところでこういうふうにできたらいいなみたいなことを、うん、膨らませながらやっていくって、うん、そんな感じで進めてましたね。はい、
多分ここはあれですよね、そういった意味ではかなり理想に近いですね。
そうです ね、 ね、まあ、はい、周りに何もないというのが一番大きいし、はい、うん、それからあと、まあ、もう当然人家もそうですけど、高い建物がほとんどないと、うん、それから高圧線もなくて、 それから、はい、太陽光発電のファームもないので、う
ん、ね、見た感じないですもんね。
なので、まあ、先ほども聞いていただきました、はい、ノイズは非常にレベルが低くて、
そうなんですよ、本当に、ね、
いいところだなとは思ってます。不思議なことにここ1箇所だけその周りがバーッと田んぼ畑ある中で、
う
ん、はい、ここの1箇所だけ住宅地になってるの で、
ね、
はい、私のところの周りは本当に林家は何もないんですけどね、うん、その代わりまあ交通の便がまあいいかというとそこはいろいろですけども、まあ、ね、まあ、バーターなんでね、うん、であとは周りにねちょぼちょぼはタワーがねやっぱ立って
はるか彼方には何本か見えますけど、
何本か見えたりするんですねで、まあ、はい、実動されてるかどうか分からないんですけど、うん、まあ、タワーを立ててね、無線をする、はい、方が、まあ、うん、いらっしゃるという意味では、そういう意味だと無線をする環境そのものは、はいはい、間違いないだろうなということで、はい、うん、考えておりました、はい、ま
あ、この辺周りが水田ですからね、これからね水を張ってまた状況変わるとまたなんかね面白いところが
そうですよね、まあ、そういう意味だと ね、 水上反射とかねいろいろありますからそれもいろいろ楽しめそうですし、はい、まあ、あとはちょっとね今もそうなんですけど風は少し強いんでね、まあ、そこはちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、あ、まあ、それも許容の範囲内ではあるのでね、うん、そういうことも含めて一応万全の対策をしながらということで、はい、まあ、なんだかんだで、1年半ぐらい物件取得から1年半ぐらいでかかりましたけれども、うん、はい、おかげさまで今回、はい、観光させていただきまして、はい、運用供与を開始しましたというところでございます、はい、ま
あね、かなり遠くからアンテナも見えますから ね、 これ
ね、そうですね、
これでもよく見ましたよ、
はい、まあ、目印にはなる、はい、まあ、隣に200メートルぐらい150メートルから200メートルぐらいのところに某キャリアさんの
ネットもあるので、業務局
ありますけど、
ね、
はい、それと並んで立ってるのが見えるんで、
そびえ立ってますから、
ね、はいはい、ということで、はい、
まあ、今はねこの短波帯のねアンテナを
立てている
ということで、
そうですね、
まあ、鉄塔はこれ22メーター高ですかね
、はいはい、22メーター高で、はい、まああのどのぐらいのアンテナを立てるかによって、うん、まあその受粉面積とかねいろいろありますので考えたんですけども、はいはい、まああのご提案いただきましてね、うん、あの結構堅牢なレベルのものを立てさせていただいてるんで、
はい、
そう
ですね、はい、足元がねやはり鋼材が全然違いますからね。
そうですよね、はい、まあ、だそういう意味だとコンクリートの基礎もね、あの2メートル四方ぐらい取ってますから、そうですね、はい、結構頑丈な状態になってて、うん、はい、ちょっとやそっとでは多分大丈夫だと思います。
まあそうですね、はい、まあこれをねお建てになるにはやはり20メーターということでね、まあ、工作物とかのね、申請もするし、
そうですね、
まあ、その他にもいろんな強化がね必要なところでございましたけど ね、はい、まあ、なかなかその辺クリアするにもねちょっとお時間もかかりましたけど、
ね、いやいや、まあ、大変な、ね、はい、ことはもう承知はしてたんで、あの全然大丈夫だったんですけど、はい、まあ、一番ちょっと心配だったのがやっぱりあの、まあ、先ほど基礎の話出ましたけどね、はい、あのここってあの利根川流域で、もともとは多分、うん、まあ、そうダイレクトにその河岸段丘ではないんですけども、うん、やっぱりあの、川沿いのその要は、うん、どっちかというとちょっと緩めの地盤のところだったというのもあって、はい、まあ、あのボーリングしていただいた結果もね、はい、あの比較的緩いところだったのは見えてたんで、はい、まあ、そこはちょっと、それなりに考慮しなきゃいけないだろうなと思ってましたと、はい、でただ最初はねクランクアップも考えたんですけど、
うん、
やっぱりクランクアップ重すぎてね、
はい、あの
自重が重いんで、
自重が重いので、ね、
あのやっぱりそこはさすがに厳しいだろうなって、はい、相当あの地盤改良しないとね、ダメだということだったんで、まあ、そこは一旦切り替えて、はい、事実セットの22メーター高ということで、はい、まあ、それもね、申請が多分この表を見ると、はい、去年の 10月頃、そのね、はい、あの実際に物件取得したのは一昨年の9月で、うん、そこから1年ぐらい経って、まあ、ボーリングダウンの何段の調査していただいた結果 で、建築家の確認申請をしたのが去年のやっぱり9月か10月ぐらいだったと思うので、はい、まあ、そこに至るまでがねやっぱり結構、設計の段階で
ね、
はい、やっぱりなんとか、
う
ん、まあ、どこまで地盤をきちっとやればいいのかというところがなかなか難しかったというふうに一応認識してます。
そうですね、はい、まあ、今ここの基礎もですね割と底がねフープ型の大きいものになってて、でそれを使っているのでかなりその部分で、これはあの構造計算をねする上で何度かやり直しをしてもらいましたので、
そうです
ね、
うん、
その辺が難しかったですけど ね、
そうですね、あとはまあねお聞きしている限りでは、はいはい、そのあの自治体の方もね
近く
にしてて自治体の方も、あのアマチュア無線の鉄塔ってあんまりご経験が多分なかったんだろうなと思って、うん、
まあ、あの正直そんな感じでありましたね、うん、まずそこの説明から
大変ですよね、そこはね、うん、本当にだから59さんにもうむっちゃくちゃお世話になったんで、あのありがたかったんですけども、まあ、私一人だとちょっと厳しいだろうなと思いつつ、うん、まあ、そういうところもねお聞きしながら、はい、まあ、私の方でもねあの極力資料の提出とか、はいはい、させていただきながら、まあ、進めて、はい、で一応去年の暮れぐらいに、建築確認にして出るということで、はい、あの申請が通ったということ で、
ね、
ご報告いただいて、はい、まあ、そこから工事を開始したということで、はい、工事早かったですね、ほんと3ヶ月経たない
うちにできちゃいました。そうなんですよ、工事はねそれが始まれば早かったんですけど、
そうですね、
そこまでの道のりが長かった
そうですね、結構ね大変だったと思うんで、本当にいろいろなの ご迷惑とかご苦労おかけしたんですけど、あのねやっぱりねだんだんだんだん心配になってくるんですね、あの時間が経って、うん、なかなか前に進まないと、あの本当に
最終的に NG になっちゃうかもしれない、
可能性もね知らない知らないと思って、ちょっとねだいぶ心配にはなってきましたけど、まあそこもなんとかクリアできたんで本当に良かったなと思ってます。
こちらもほっとしましたね、はい、ということでね、
そうですね、
はい、まあね、あの穴を掘ってみてね、やはりあの水がかなり出る心配もあったんですけど、
う
ん、それもほとんどなくて、
ああそうですね、
うん、ボーリングの調査と結果がまあほぼイコールで、あの割とまあ柔らかめですけど、まあ、しっかりした地質だったので、
うん、そうですか、
逆にそれで安心感のある基礎になったなという感じでした。
わ、ね、かりました、はい、まあ、そういう意味ではね、あの多分、まあね、この皆さんのご参考にどこまでになるか分かんないですけど、うん、はい、あのやっぱり地盤タワーを建てるんだとすると地盤がとっても重要だっていうのは本当にもうこれはもう当然のことなんですけどね、で、まあ、あの昨今はあれですよね、 どこぞの方がですね、あの、まあ、突然タワーを建てて周りからクレームね、うん、受けたなんて話もまあ聞かないでもないので、まあ、その辺はちょっと私も神経使いながらね、はい、やった方がいい、うん、絶対いいと思ってたんで、はい、まあ、場所的にはねそんなに神経使わないで済むにもかかわらず、うん、まあ、やっぱりそこは万全を期して ね、
や
らせていただいたというのが、はい、まあ、今回の状況だったんで、
う
ん、まあ、そこで非常にあの、うん、ファイブナインさんに本当にご協力いただきまして、
はい、
誠にありがとうございます、はい、ありがとう、本当にございます。
まあ、本当に住宅街でねこれほどまでの鉄塔はもうまず無理ですから、ね、
そういう意味ではね私もまあ恵まれてというか本当にご縁でね、こういう物件があったんで本当に良かったなと思ってますんで、うん、はい、はい、
まあ、そこで、ここの、ね、ベースを構築されるということで、まあ、鉄塔が立ちましてね、でアンテナもしっかりと、
はい、
これは、今回、バーサーのアンテナをね、
そうですね、工人社さんが出されてる、はい、バーサービームでですね、はい、まあエレベーターをつけているので、はい、まあ、エレメントの数は基本的には偶数ということで、さすがにちょっとね、6エレを上げるほどの敷地ではないのであれですけど、はい、まあ、4エレぐらいかなということで、もともと予想してたというか想定してたというか希望してた、はい、K1 の404という、ね、はい、アンテナですけれども、まあ、7メガから、ね、はい、50メガまで、シームレスに出られるアンテナですので、はい、まあ、ぜひこれをということでお願いしまして、うん、はい、はい、工事もね、ちょっといろいろご対応いただきまして、はい、結構風があったりして大変だったんですけど、
そうですね、はい、こう風があるとね、なかなかね、
そうですね、だから1日やろうとしてた日がね、はい、丸々延期になっちゃったり、はい、しましたけども、はい、まあ、おかげさまで、無事、はい、立てることができまして、はい、まあ、ワッチしたり、それからちょこちょこね、更新も始めてますけども、
そうですね、はい、
おかげさまで非常に、はい、先ほど出ましたノイズレベルが低くて信号が非常に気がつく感じで、すごく、はい、いいなと思いながら、はい、ちょっと一人越に行っている状況でございます、はい、
お話はね、まだまだこれから続きますが、前半はこのぐらいにいたしまして、続きは後半お送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは後半お送りしたいと思います。
まあ、そしてですね、タイさんといえばですね、やはり、ケンウッドの、ね、コレクターということがありますからね。あ、まあ、そうですね、はい、でこれは以前番組でだいぶ前ですがご紹介した相模原の方のね、はい、ご自宅の方の、はい、その施設をこちらに、
そうですね、相模原の方はまあもともと親の実家だったものですから、はい、現在ちょっとまあ親の方が亡くなってますので、はい、まあもともといわゆるまあ最近の言い方で言うと空き家問題の、ね、はい、関係しそうなところもあったので、うん、まあ、ちょっと売却の方を基本的に今進めてまして、うんうん、まあ、それの機にですね、まあ2年前に考え始めたのも結局それが契機だったりするんですけど、はい、うん、昨年、まあ、一応不動産を取得した後に、基本的には全部相模原側は引き払って、うん、で結構まあ断捨離もね、はい、させていただきましたけど、ラック、2本ぐらいうちは残して、まあ、ケンウッドの、自分の好きなリグだけを、まあ、残して、こちらの家族ベースの方に移設しておりまして、うん、まあ、それも一応、まあ、目の前にもね、はいはい、ありますけれど見ていただけますけども、まあ、これはこれでね、この間ちょっと見てたのは、はい、井上明彦さん、
はいはい、
SWS、ねはいはい、が要はシャックをきれいにやりましたってブワーッと出てて、うん、もう、はいはい、コリンズとレイクすごいのがわー今並んでるって そ、ね、それに比べるとちょっとね寂しいもあるんですけど、まあ、そうは言ってもやっぱり自分でね好きなリグだけを、はい、作って貯めてね、はい、これまあ、コレクションってことではないんですけど、うん、一応いろいろ、はい、集めて、うん、でまあ、こうやって、ディスプレイして ね、一人博物館やってますけども、はいはい、それを見ながらね、うん、私ちょっとお酒は飲まないんで、もう、ウロンちゃん飲みながらですねよなよな DX みたいなことを、まあ、夢見てたということでございますね、
は
い、
まさにねベースで楽しむ楽しみ方でしょうこれねこのケンウッドのねこのパネルとかもあってね、
そうですね、
これがマニアックですよね。
そう、要は、販売店さんでね、うん、反則ツール、ツールというかね、うん、反則品をいろいろまあ、最近だとねオークションであっちこっち出てきたりするんで、はい、それをまあちょこちょこ買い集めて、うん、ケンウッドってロゴに明かりがついてるやつとか、はい、それから、まあね、昔のトリオの青いやつとかねもありますから、そうですね、はい、まあ、そういう意味ではこういうのもね、いろいろ集めながら、
なるほど、
はい、ちょっと楽しんでるような状況でございます、はい、ま
あ、とりあえず今拝見してるとね、すべてに電源が入ってる
とりあえず電源が入る、電源が入って、はい、まあ、一応たまにそれぞれダミーで送信したりして確認はしてるんですけど、してるんですけどね、はい、であとはまあ、一応自分がここにいなくても、うん、リモートで電源は全部入るようにしてるので、
これ全部入るようになって
全部入ります、要はもうコンセント、コンセントの電源をリモートで入れられるようにしてるので、はいはい、まあ、本来だったらね電源スイッチ入れたり、うん、切ったりするのが本当はいいんですけども、ど、はい、一応お元の電源AC ラインが、うん、リモートで電源入れられるようになってるんで、
そう全部電源入ると、
ですね、で一応ウェブカメラもあるので、
あ、なるほど、
それで見ながら、うん、お電源ついたみたいな、家からでも一応見られる
ということです、
いう状況にはなってますと、
はい、
ないということです。
もうゆくゆくあれですね、こちら側がメインのベースになる
という。まあそうですね、こっちにね住んじゃえばいいんですけど、まあそうは言っても家族がいる、まあ
そういうわけいかないですけど、
あの家族とのマッチング考えた時には、はい、まあ、なかなかそう考えないといかないんで、はい、
まあ、なかなかね年中こちらの方にシフトしちゃいますとね。
そうですね、何言われるかわからないということで、はい、
なるほど、わかりました。まあ、あのここでね、そのなんていうんですかね、この構築されてですね、まあ、今後またあの計画とかもいろいろあるかと思うんですけど。
そうですね、あのまあそういう意味だと今はあの、ちょうどあのその相模原 の、 あの移動市内局の方を、うん、あのこちらに移すことをいろいろやってたんですけど、はいはいはい、まあ、その設置場所の変更ってやっぱり大変なんで、はい、あの結局一旦相模原廃局にしてこちら側にあの移動市内局を今ちょうど申請して、まもなく多分、審査終了になると思いますと、うん、で移動局の常置場所は一応もうこちらには免許されているので、うんうんうん、今50ワットで運用できる状態なんですけども、ど、はい、この後は一応まあ200ワットで、開局した状態で、うん、さらにまあ、今のところはあのちょっと QRO もねできればと思って考えている、はい、あとはまあ VUS をですね、あの、うん、ハイバンドの方をどうやって出そうかということで、うん、まあ、今あの実は、これも5-9さんにねちょっとあの、うん、アンテナの、調達の方を、ね、はい、お願いしようかなということで今考えている感じですね、はい、これで、まあ、できれば、まあ、一応 1.9 から、うん、まあ、1.9 ワイヤーをちょっと張ろうと思ってるんで、はい、1.9 から 1.2 ギガまでは一通り全部出られるようにはするというところで、はい、まあ、今ちょっといろいろまた、ワクワクしながら検討しているというところでございます。
うん、まあ、もう完全にもうここはそうするとね、無線
と、はい、それからまあ私のあとねちょこちょこいくつか趣味があるので、まあ楽器演奏とかもするので、ね、そういうののまあ趣味の館になるということでございます。うん、あとはまあ一応あの大義名分上は仕事もできるようにはなってるので、はい、リモートワークのサテライトにもなっておりますと、
一応それはね残しとかないと、
そういうことですね、はい、
あ、そうです、ここあれですね、周りに何もないので楽器のねいろいろ練習はねできますよね。
楽器の練習もできますし、はい、あとね、はい、あの今度あのまた皆さんね、あの、うん、ローカルさんの皆さんも来ていただくんですけど、はいはいはい、あのバーベキューとかもできるので、
そうですよね、
そこがねあの面白いかなと思って、
周り気にせずね、
そうちょっと前ができちゃうので、はいはいはい、面白そうだなと思って、はいはい、それを計画したいと思います。
なるほど、またなんかあのコンテストとかね、あのイベントごとにね、コンテスト開始前になんか
集まってですね、バーベキューで一杯やりながらアルコール変調でコンテスト出て怒られるというパターンがね、まあ面白いっちゃ面白い
ですけど、ね、なかなか面白くていいですよね、はいはい、まあ、なかなか学生時代思い出すような感じでございますけどね、
みんなでワイワイできれば
と思います、ね、はいはい、まあ、まさにベースということでね、はい、まあ、これそれとちなみにですね、ここなんですけど、ご紹介をしたいとこなんですけど、例えばね、まあ、大佐のところで、まあ、個人局なんですけど、まあ、社団局としてね、なんか開設するとか、なんかそういう、
そうですね、まあ、最近はね、昔に比べると設備供与とかね、はい、いろいろできるんで、ちょっと詳しく調べたいなと思ってるんですけど、はいはい、まあ、ここでね、社団で皆さんに、高専員の方になっていただいて、遊んでいただくとか、あとは、まあ近しい方にはですね、ぜひその設備供与でですね、はい、使っていただくようなこともいろいろ考えているので、はい、その辺のところも徐々に、
そうですか、
はい、詰めていければなと思っております。はい、
まあ、最近はハムフェアもですねリモート運用になっています
ので、 そうですよね、う
ん、そこのサイトをここにしていただくともいいかもしれない
です。そうですよね、まあ、そういう意味だとね、まあ、私相模原の方でリモートの経験を結構やってるので、ここも当然当然今回 の、 開局申請もリモートを今回やってるんですけれども、うん、はい、あちこちから運用はできて、うん、まあ、要は3時間以内に、ね、到着できればできるはずなので、
そういうことですよね、はい、今のご自宅からリモートをまずねちょっとするという
のは、ね、そうですね、まずやってみてということで、それが軌道に乗れば、うん、どこからでもリモートできるようにな
るほど、
パソコンさえ揃えればね大丈夫だと思いますので、うん、まあ、ハムフェアで、ね、公開運用するほどのことではないですが、うん、まあ、やってみて要はそこから電波出したのが、ね、ちゃんと受信できるとか、ね、いろいろ考えられるので、はいはい、まあ、そんなことやってみても面白いかなと思います。なるほど、はい、
ね、こうリモート運用するっていうことは、まあ、アンテナのこのエレベーターといいますかね、上げ下げとか、あと、まあ、もちろんローテーションもありますし、
そうですね、
あとリグの接続、そうですね、まあ、電源含めて、
う
ん、でそれをまた監視するためのカメラなどもいると、
そういうことですね、まあ、そういう意味だと本来やっぱりタワーのエレベーターはできることならやっぱり目視が必要なんで、うん、要はなんかね途中で止まっちゃってした時
に、なんか見ながら上げたり
です
ね、
やったりしなきゃいけないんですけど、はい、まあ、そこもちょっと一応カメラを、うん、うまく設置して、
はい、
常に見ながら動ける、うん、動かせる、リモートでも動かせるようにすると、
なるほど、
まあ、基本的にはねいない時には極力下げておくっていうのはやっぱ正しいと思うんですけども、まあ、
そうですね、
まあ、それでやっぱり例えばね、うん、どこぞのペリが出ましたみたいなことをね、はいはいはい、やってどうしてもリモートでないとね、うん、ここに来れないみたいな時に、うん、まあ、最悪なんとかできるようにしたいなと思って 思ってるんですが、うん、まあ、ちょっとそこはね、あの安全面の問題もいろいろ考慮しなきゃいけないので、まあ、簡単ではないと思いますけども、うん、まあ、そういうこともちょっといろいろ考えながらやっていきたいなと思ってます。
なるほどですね。まあ、やはりね、いろいろ完成したとはいえですね、そういったあの細々したところをね、またこれからの構築さらにしていくと、
そういうんだといろいろ機能を追加したりとか、あと拡張したりとか、うん、からあの使いやすいようにね、うまくアレンジしたりとかいう、うん、そういうことがね、うん、多分いろいろ出てくると思うんで、うん、まあ、それを楽しみながら、はい、まあ、あの無線ライフさん楽しみたいなと思ってますね。
なるほど、いいですね。はい、まあね、全てこういう形でこう夢のシャックを構築してしまって、もう完成しちゃうと、もうそれで満足しちゃうところがあります
ね。そうなんですよね。あのこれ旅行も一緒だと思うんですけどね、計画してるときは一番楽しくて、実際にね、あのいろいろ考えてるときは楽しくて、出来上がったらああって感じでね、一息ついちゃうんですけど、まあそういう意味ではいろいろずっとその、うん、いろんな夢を、ね、考えながら、はい、まあいろんなことを、うん、と実験したりとか、うん、まあアマチュア精神なんでね、はいはい、いろんなことを試してみたりとか、うん、それから技術的にもいろいろ試してみたりとか、はい、それからいろんな自作のね、うん、パターンもいろいろあると思う。ね、ここはちょっと自作してみようとか、はい、まあね、アンテナなんてね、埼玉だと思いますけど、うん、ローバンドのアンテナはね、自分で作ってるみたいなと思ったりしますので、うん、はい、まあ、そういうことをいろいろやりながら、なるほど、ね、まあ、最近のね、うん、デジタルモードなんかもやってみたらどうなるかとか ね、そういうのをいろいろ、まあ、あのなるべくあの、ね、興味をずっといろいろ維持しながらやっていきたいなというふうに思っております。はい、
まあ、ぜひあの完全燃焼して燃え尽きちゃわないようにお願いしたいところでございますけどね。
ぜひぜひそういう感じでいきたいと思います。はい、
わかりました、ありがとうございます。で、そしてですね、そしたらですね、ちょっとまああの今この後ろに並んでる無線機、これちょっとね、こんなのありますよってちょっとだけ紹介してもらっていいですか。
そうですね、はいはい、あの一応ですね、はい、あの先ほど言いましたあの、私今鳥岡運動のファンなもんですから、はい、あの私が開局した頃ですね、そういう意味だとほぼほぼ50年ぐらい前なんですけども、まあ、そのぐらいの、年代以降のですね、自分が、うん、非常に気に入って出たないしは使ってたないしは憧れてたリグっていうのを一応、はい、集めてますと、はい、
これなんかあの上からこう順番にな
んかそうですね、上から行くと、TS820 ラインですね。これははい、はい、まあ私が開局した頃はまだ発売されてなかったんですけど、うん、まあ、憧れのリグだったんでね、うん、一応本体とスピーカーと VFO と、はい、モニタースポーク、はい、スコープとから、チューナーですね、うん、
チューナーもね、
マニュアルチューナーですね、
揃ってますね、
ということですね、はい、これを一応一段目に置いてあります。
これ並び方もあのカタログの並びと一緒ですね。
ね、まだそこまでやってないですね。あの、まあ、あの昔ね、いろいろ、はい、試行錯誤してましたことがありましたけど、はいはい、まあ、そういうこともできるということですね、うん、からその次の段が TS83ですかね、830が820の下にあります。これも一応スピーカーと本体と、うん、からデジタル VFO とチューナーということでラインになってますと、はい、
これも全部そうですね。あとワールドクロックもあります、
ね、そうですね、これワールドクロックがこれそうですね、トリオのハムクロックがね、はい、あったり、しますと、はい、それからその下がですね、一応、530ですね、これはね、530ですね、
530もね、はい、これもあれですよね、
最後のね、一応トリオの真空管リグなんでね、はい、まあこれもあの非常に好きでデザインが、まあ、8様と非常に似てますけどね。で、あとその下が、ちょっと昔さかのぼりますけども、はい、TS311 と801、
あ、はい、
でこれはあの中身はほぼ同じなんですけれども、うん、あの要は、私があの小学生の時に、神奈川県立青少年センターというところに、はいはい、あのクラブ局がございまして、そこに入って初めて、うん、自分で操作したリグが311だったんですね。ということで、はい、でそれと同じで、うん、あの私、8ペケペケシリーズ集めたんで、
うん、はい、はい、というわけでね、お話がですね、今回収まりきれませんのですね、続きのお話は来週お送りしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。